それでは全員揃いましたので始めてまいります。ただいまの出席員は7名です。定足数に達しておりますので、これより予算決算特別委員会福祉文教分科会を開きます。本分科会に審査の説明のため副市長をはじめ関係者の出席をいただきました。これより分科会審査に入りますが、当分科会に割り振られました案件は第1号議案の福祉文教委員会所管分、第2号議案、第3号議案、第5号議案の福祉文教委員会 所管分、第6号議案、第9号議案および第10号議案の7件であります。会議の進め方につきましては皆様に配布してあります予算決算特別委員会の進行により順次進めていきたいと思います。それでは第1号議案、令和5年度尾張旭市一般会計補正予算第6号の福祉文教委員会所管分の審査を行います。はじめに教育委員会関係について理事社から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、教育部長です。
教育部長。
それでは第1号議案、令和5年度尾張旭市一般会計補正予算第6号のうち教育委員会関係の主なものについて事項別明細書によりご説明いたします。はじめに歳入でございます。11ページをご覧ください。一番上の枠、15巻国庫支出金、2項国庫補助金、目5教育費国庫補助金の説明欄、教育政策課の学校施設環境改善交付金で3558万1000円新規で計上しております。これは来年度予定しておりました本地ヶ原小学校と城山小学校のトイレ改修工事を国の補正予算対応に合わせ今年度に前倒して実施するためです。続いてページが飛びまして13ページをご覧ください。表の下段、22巻司祭、1項司祭、目4教育祭の説明欄、教育政策課の小学校トイレ改修事業で7000万円新規で計上しております。こちらも先ほどと同様、国の補正予算対応に合わせて小学校のトイレ改修工事を前倒して実施するためです。歳入は以上でございます。続いて歳出に移ります。19ページをご覧ください。一番上の枠、10巻教育費、1項教育総務費、目2事務局費の説明欄、教育政策課の事務事業21-0908派遣指導主事負担金で33万8000円増額しております。これは学校教育配置の愛知県からの派遣職員の人件費が確定したためです。次にその下の枠、2項小学校費、目1学校管理費の説明欄、教育政策課の事務事業22-0507小学校施設整備事業で1億6339万3000円新規で計上しております。これは先ほどの歳入の説明と同様、国の補正予算対応に合わせて来年度予定しておりました本地原小学校と城山小学校のトイレ改修工事を今年度に前倒して実施するためです。次にその下の枠、4校給食センター費、目1給食センター費の説明欄、学校給食センターの事務事業21-0301学校給食センター運営事業で2714万9000円減額しております。これは学校給食の賄い材料が昨今の物価高騰を踏まえた見込み額よりも低い価格で調達できたことに伴い不要になった費用を減額するためです。続いて20ページをご覧ください。一番上の枠、5項社会教育費、目6文化会館費の説明欄、文化スポーツ課の事務事業25-0301文化会館維持管理事業で330万円増額しております。このうち指定管理料280万円の増額は今年度市文化会館において施設使用料が免除される公的なイベントが例年よりも多く開催された関係で その免除分の収入などを施設の管理運営事業者に補填するためです。最後に、ページをだいぶお戻りいただきまして4ページをご覧ください。第2票繰越免許費補正の票の一番下のマスにあります小学校トイレ改修事業1億6339万3000円は、先ほどご説明した小学校のトイレ改修事業を来年度までの複数年度にわたって実施するため次年度に繰り越すものです。続いて6ページをご覧ください。第4票地方再補正の一番上の枠の2マス目にあります小学校トイレ改修事業7000万円も、先ほど来と同様国の補正予算対応に合わせて小学校のトイレ改修工事を前倒して実施しようとするものです。令和5年度尾張旭市一般会計補正予算括弧第6号のうち教育委員会関係の主なものの説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。
これより質疑に入ります。質疑がある方は挙手願います。よろしいですか。以上をもちまして教育委員会関係の質疑を終了します。次に第5号議案令和6年度尾張旭市一般会計予算の福祉文教委員会所管分の審査を行います。はじめに教育委員会関係について理事者から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、教育部長です。
教育部長。
それでは第5号議案令和6年度尾張旭市一般会計予算のうち教育委員会関係の主なものについて事項別明細書によりご説明します。はじめに歳入でございます。20ページをご覧ください。表の中段やや上14巻使用料及び手数料1項使用料目7教育使用料節1小学校使用料から表の一番下節5保健体育使用料までの合計2482万6000円は教育委員会所管施設の目的外使用料のほか公民館や同団体学校体育施設開放にかかる使用料で前年度と比べ47万7000円増額しております。これは施設の使用がコロナ禍前の状態に戻ることを見込んだためです。続いて少し飛びまして25ページをご覧ください。表の中段やや下15巻国庫支出金2項国庫補助金目1教育費国庫補助金節1小学校費補助金の説明欄学校教育課の上から4つ目の教育支援体制整備事業費補助金301万円は医療的ケアにかかる看護師の配置事業の補助金で前年度と比べ139万円減額しております。これは対象児童数の減少によるものです。次にその2マス下節3社会教育費補助金の説明欄文化スポーツ課のデジタル田園都市国家構想交付金80万円は新規で計上したものでチャレンジ事業で新たに構築するデジタルミュージアムにかかる補助金です。続いてまた少し飛びまして30ページをご覧ください。上の枠の表の中段16巻県支出金2項県補助金目7教育費県補助金節2小学校費補助金の説明欄学校教育課の教員業務支援員配置事業費補助金1133万6000円とその下のマス節3中学校費補助金の説明欄同じく学校教育課の教員業務支援員配置事業費補助金377万8000円は教員が児童生徒の指導等に注力できる体制の整備にかかる補助金で前年度と比べ249万4000円増額しております。これは勤勉手当の支給によるものです。続いて少し飛びまして37ページをご覧ください。ここは21巻初収入5項雑入目1雑入ですが表の中段やや下節5給食費受入金の説明欄 上から2つ目の丸、学校教育課の一番上の学校給食費受け入れ金3億2828万円と、その下の教職員と学校給食費受け入れ金2429万6千円は、児童生徒と教職員等の給食費受け入れ金で、前年度と比べ16万1千円減額しております。これは対象人数の減少によるものです。続いて38ページをご覧ください。表の中段やや下、節7、講座等参加料収入の説明欄、上から5つ目の丸、障害学習課からその下の丸、文化スポーツ課までの合計317万2千円は、両課で開催の教室や講座の参加料で、前年度と比べ117万9千円減額しております。これは開催する講座の見直しなどによるものです。続いて少し飛びまして、43ページをご覧ください。表の下段、22巻司祭、1校司祭、目6教育祭、節1小学校祭の説明欄、教育政策課の小学校ロッカー等改修事業2250万円は新規で計上したもので、熱中症対策のため小学校のロッカーを大型化する事業費の司祭分です。次にその下のマス、節2中学校祭の説明欄、教育政策課の中学校体育館等空調設備整備事業ほか1事業と、次の44ページの表の上段、節3社会教育祭の説明欄、1つ目の丸、障害学習課の公民館空調設備改修事業ほか 2事業、そしてその下の丸、文化スポーツ課の文化会館電気設備等改修事業の合計6520万円は新規で計上したもので、それぞれの事業の工事や設計をするための事業費の司祭分です。歳入は以上でございます。続いて歳出でございます。ページが飛びますが、136ページをご覧ください。はじめに、この度の第6次総合計画の策定に伴い、事務事業の整理を行った結果、ご覧の表の説明欄にあります事業コードには、経過措置として新旧のコードを掲載しております。なお、これからの説明におきましては、括弧の外にあります旧の事業コードを使用いたしますので、あらかじめご承知おきくださるようお願いいたします。それでは下の枠の上段、10巻教育費、1校総務教育総務費、目1教育委員会費の予算額は267万7千円で、前年度と比べ9万7千円減額しております。予算額の主な内容は、教育委員会の委員報酬や各種協議会への負担金などとなっております。次にその下のマス、目2事務局費の予算額は7億342万8千円で、前年度と比べ6885万9千円増額しております。予算額の主な内容は、人事課が所管する事務局職員の人件費や会計年度任用職員の報酬などとなっております。そのうち1ページ飛びまして、138ページの表の上段の説明欄、学校教育課の上から2つ目の事務事業22-0501教育ネットワーク整備事業6692万2千円は、前年度と比べ3201万1千円増額しております。これはセキュリティの強化や利便性の向上などを目的として、小中学校の教育ネットワークシステムと公務支援システムの機器を更新するためです。次にその下のマス、目3教育振興費の予算額は1億2700万7千円で、前年度と比べ1566万5千円増額しております。予算額の主な内容は、いじめ不登校対策や教職員の研修健康管理などにかかる経費となっております。その説明欄2つ目の丸、学校教育課の事務事業21-0101いじめ不登校対策推進事業2158万5千円は、前年度と比べ39万7千円増額しております。これは今年度、朝日中学校に設置した校内教育支援ルームを東中学校にも新たに設置するためです。続いて1ページ飛びまして、140ページをご覧ください。 説明欄上から3つ目の事務事業 22-0401 教職員研修健康管理事業2661万1000円は前年度と比べ2567万8000円減額しております。これは教科書の改訂に伴う小学校教師用教科書指導書の購入が終了したためです。続いて141ページをご覧ください。下の枠の2項小学校費目1学校管理費の予算額は2億9347万4000円で前年度と比べ2251万2000円増額しております。予算額の主な内容は小学校の施設保持や公用備品の整備などにかかる経費となっております。その説明欄教育政策課の事務事業 22-0506 学校施設保守修繕事業括弧小学校6964万8000円は前年度と比べ1042万7000円増額しております。これはその下の内訳の一番上にあります修繕料におきまして朝日小学校と三郷小学校の老朽化した高圧受電設備を改修するためです。続いて142ページをご覧ください。その説明欄同じく教育政策課の上から一つ目の事務事業 22-0507 学校施設整備事業括弧小学校3498万円は前年度と比べ3308万円増額しております。これは渋川小学校のエレベーター改修工事の設計や歳入でご説明した熱中症対策を目的とした小学校のロッカーの大型化工事を実施するためです。次にその下の丸学校教育課の一つ目の事務事業 22-0502 情報化整備事業括弧小学校5747万7000円は前年度と比べ242万8000円減額しております。これは小学教員用ノートパソコンの無償譲渡や児童用タブレット等の再リースによるものです。次にその下の事務事業 22-0508 施設維持公用備品整備事業括弧小学校1億2577万9000円は前年度と比べ1778万円減額しております。これは民間プール施設を活用した小学校の水泳事業を2校から6校へ拡充することに伴い関係する光熱水費を減額するためです。続いて143ページをご覧ください。2つ目のマス目2教育振興費の予算額は1億2190万6000円で前年度と比べ1403万1000円増額しております。予算額の主な内容は児童の健康安全管理や就学援助などにかかる経費となっております。その説明欄学校教育課の2つ目の事務事業 22-0101 学習支援事業括弧小学校3261万4000円は前年度と比べ1854万4000円増額しております。これはただいま申し上げた民間プール施設を活用した小学校の水泳事業を今年度の2校での試行結果を踏まえ6校へと拡充するためです。続いて144ページをご覧ください。下の枠の3校中学校費目1学校管理費の予算額は1億5339万9000円で前年度と比べ1868万8000円増額しております。予算額の主な内容は中学校の施設保守や公用備品の整備などにかかる経費となっております。その説明欄教育政策課の事務事業 22-0509 学校施設保守修繕事業括弧中学校3168万9000円は前年度と比べ650万3000円増額しております。これはその下の内訳の一番上にあります修繕料において東中学校の老朽化した高圧受電設備を改修するためです。続いて145ページをご覧ください。その説明欄同じく教育政策課の上から一つ目の事務事業 22-0510 学校施設整備事業括弧中学校2141万6000円は前年度と比べ2021万6000円増額しております。これは全3中学校の 体育館等での空調設備整備工事の設計や熱中症対策を目的とした日よけ設備の設置工事を実施するためです。次にその下の丸、学校教育課の1つ目の事務事業 22-0503 情報課整備事業括弧中学校28,879,000円は前年度と比べ75,000円減額しております。これは先ほどの小学校費と同様、教員用ノートパソコンの無償譲渡や生徒用タブレット等の再リースによるものです。続いて146ページをご覧ください。2つ目のマス、目2、教育振興費の予算額は7853万円で、前年度と比べ794万1000円増額しております。予算額の主な内容は、生徒の健康安全管理や就学援助などにかかる経費となっております。その説明欄、教育政策課の事務事業 21-0902、中学校海外研修交流事業723万円は新規で計上したものです。これは令和2年度から中止していたオーストラリアでの研修を再開するためです。次にその下の丸、学校教育課の1つ目の事務事業 21-0202 部活動支援事業796万4千円は前年度と比べ135万4千円増額しております。これは部活動の外部講師車両を増額し、部活動の技術的な指導を地域の経験者の方から募るためです。続いて147ページをご覧ください。下の枠の4校給食センター費、目1給食センター費の予算額は6億9,294万7,000円で、前年度と比べ3,342万6,000円増額しております。予算額の主な内容は、学校給食センターの運営や維持管理にかかる経費となっております。そのうち次の148ページの表の上段の説明欄、学校給食センターの事務事業 21-0301、学校給食センター運営事業5億4,447万6,000円は、前年度と比べ2,295万5,000円増額しております。これは主に食材費の高騰に対応するため、1食あたり40円公費で負担するためです。次にその下の事務事業 21-0302 学校給食センター維持管理事業1億1,122万1,000円は前年度と比べ994万4千円増額しております。これは調理機器のオーバーホール等を計画的に実施し、経年劣化による故障を防ぐためです。続いて1ページ飛びまして150ページをご覧ください。下の枠の5項社会教育費、目1社会教育総務費の予算額は852万8千円で、前年度と比べ91万5千円増額しております。予算額の主な内容は、20歳の集いの開催や障害学習活動などにかかる経費となっております。そのうち次の151ページの表の上段の説明欄、障害学習課の事務事業 24-0110 障害学習活動推進事業80万円は前年度と比べ22万円増額しております。これは30回目を迎える障害学習フェスティバルを記念してオープニングイベントを拡充して開催するためです。続いて152ページをご覧ください。2つ目のマス、目2、社会教育振興費の予算額は448万円で、前年度と比べ80万1千円減額しております。予算額の主な内容は、各種の社会教育団体等の支援にかかる経費となっております。その説明欄、2つ目の丸、文化スポーツ課の事務事業 25-0202、社会教育団体等支援事業は、文化振興事業や市民文化祭の委託料で構成しております。次に3つ目のマス、目3、公民館費の予算額は1億6036万1千円で、前年度と比べ3953万2千円増額しております。予算額の主な内容は、公民館講座の開催や公民館の維持管理などにかかる経費となっております。そのうち1ページ飛びまして154ページの表の中段やや上の説明欄、 障害学習課の事務事業 33-0303 公民館整備事業3800万円は新規で計上したものです。これは老朽化した空調設備の改修工事やトイレの洋式化の設計を実施するためです。次にその下一つ下のマス目4図書館費の予算額は3863万円で前年度と比べ117万5000円減額しております。予算額の主な内容は図書館の維持管理や図書館資料の提供などにかかる経費となっております。そのうち次の155ページの表の下段の説明欄下から2つ目の図書館の事務事業 33-0406 図書館整備事業100万円は新規で計上したものです。これは公共下水道切り替え工事にかかる設計を実施するためです。続いて156ページをご覧ください。2つ目のマス目5文化財保護費の予算額は1429万円で前年度と比べ199万円増額しております。予算額の主な内容は無形民族文化財の保護育成や道団体の維持管理などにかかる経費となっております。そのうち次の157ページの表の上のマスの下段の説明欄文化スポーツ課の事務事業 91-0030 デジタルミュージアム事業160万円はチャレンジ事業の採択事業で新規で計上したものでございます。これは歳入でご説明したデジタルミュージアムを新たに構築するためです。次にその一つ下のマス目6文化会館費の予算額は9222万5000円で前年度と比べ1759万7000円増額しております。予算額の主な内容は文化会館の維持管理などにかかる経費となっております。そのうち次の158ページの上の枠の説明欄同じく文化スポーツ課の事務事業 34-0304 文化会館整備事業1681万円は新規で計上したものです。これは文化会館の高圧受電設備等の改修工事や公共下水道切り替え工事にかかる設計を実施するためです。次にその下の枠6項保健体育費目1保健体育総務費の予算額は1130万7000円で前年度と比べ111万9000円増額しております。予算額の主な内容は各種スポーツイベントの運営などにかかる経費となっております。そのうち次の159ページの表の上のマスの説明欄文化スポーツ課の一つ目の事務事業 26-0202 スポーツ活動推進事業331万円は前年度と比べ83万円増額しております。これは児童期の運動機会を創出する事業を新たに実施するためです。次にその下のマス目2体育施設管理費の予算額は1億238万4000円で前年度と比べ669万3000円増額しております。予算額の主な内容は各種スポーツ施設の管理運営にかかる経費となっております。その説明欄文化スポーツ課の2つ目の事務事業 26-0305 スポーツ施設管理運営事業9373万5000円は前年度と比べ778万7000円増額しております。これは今年度総合体育館に設置した空調設備の光熱費とその保守点検費用を体育施設指定管理料に加えたためです。令和6年度尾張旭市一般会計のうち教育委員会関係の主なものの説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。
はい、会長。
はい、日比野委員。
はい、ご説明ありがとうございました。ご説明をいただきましたところなんですが5点ほどちょっとお尋ねしたいと思います。まずはじめに予算書の154ページ事務事業ナンバーで 33-0303 になります。公民館整備事業の2つ目、公民館空調設備改修工事設計委託料は指定避難所以外の3号公民館と宮浦公民館については含まれますでしょうか。お尋ねします。よろしくお願いします。
会長、障害学習課長。
障
答えします。この設計委託料には指定避難所以外の3号公民館と三浦公民館は含まれておりません。また令和2年度に整備が進んでおります渋川公民館も除いております。以上です。
答弁が終わりました。
会長、
はい、日比野委員、
ご答弁ありがとうございました。まあ、いずれにしましてもその3号公民館宮浦公民館は含まれていないということですが、まあ、機能面での違いはあるとは思いますが夏の暑さは同じですのでまたこの辺もよろしくお願いします。次の質問に移ってよろしいでしょうか。
ここでこの今の、事業番号33-0303で他に何か意見がある委員の方見えましたらよろしいですか。あ、一緒ですか。あ、じゃあ日比野委
員しばらく一緒でいきますので、
はい
はい。次2番目なんですが、まあ、同じページの先ほどの一つ下のところに公民館トイレ改修工事設計委託料という項目がございまして、まあ、市民の方からいまだに和式の便器が多くて、まあ、困ってしまうといったようなことを伺っております。そのため先ほどと同様指定避難所以外の3号公民館と宮浦公民館は含まれているのでしょうか。お尋ねします。よろしくお願いします。
会長、障害学習課長。
障害学習課長、
お答えします。同様に3号公民館と宮浦公民館は含まれておりません。しかしながら同様にして避難所以外についても計画的に整備してまいりたいと思っております。以上です。
答弁が終わりました。
会長、
はい、日比野委
員、ご答弁ありがとうございました。まあ、計画的にということでぜひよろしくお願いします。関連で先ほどの空調設備整備工事とトイレ改修工事の概算工事費についてお尋ねします。よろしくお願いします。
はい、会長。障害学習課長。
障害学習課長、
お答えします。空調設備整備工事費は7館で1億5000万円です。トイレ改修工事費は8館で3億3000万円です。以上です。
答弁が終わりました。
はい、
日比野委員、
ご答弁ありがとうございました。次にですね、この今の項目の最後になりますが関連でトイレの現在の状況についてお伺いします。現在のトイレで和式トイレはおおむねどれぐらいあるものでしょうか。よろしくお願いします。
はい、会長。障害学習課長。
障害学習課長、
お答えします。トイレの数は中央公民館と地区公民館を含めまして90箇所ございます。そのうち和式トイレは50箇所で半数以上が和式トイレとなっております。以上でございます。
答弁が終わりました。
はい、会長。
はい、日比野委
員、ありがとうございました。今の項目での質問は以上で終わります。ありがとうございました。
はい、関連で質問ある方見えますか。よろしいですか。はい、次に質疑ある方、
はい、なければ、
はい、
会長、最後の質問になりますがこれはまた、予算書の151ページの、事務事業ナンバー24-0110障害学習活動推進事業障害学習フェスティバル、これもご説明はいただいたんですが、まあ、オープニングコンサートの充実をして開催されるということですが具体的にはまあどのようなことをお考えになっているのか、分かっている範囲でできればお聞かせください。以上です。
はい、会長。障害学習課長。
障害学習課長、
お答えします。今回実施しましたアンケートでは音楽コンサートの希望が多い状況でした。そのためアンケートの結果も参考に子どもから高齢者まで多くの方が楽しめるイベントを企画していきたいと思っております。以上です。
答弁が終わりました。
会長、
はい、
引き続き楽しみにしておりますので今後ともよろしくお願いします。以上です。終わります。
他に質疑ある方は。はい、伊藤委員。
で、私から2点お願いいたします。まず予算書143ページ22-0512水泳事業支援業務委託料でございます。 こちらは民間 の, あのプール施設を使用するということなんですけども、あの民間 の, あの会社等を選ぶ委託先の選定基準を教えてください。
会長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、お答えいたします。設定基準については、学校からプール施設までの移動時間が徒歩または送迎バスで10分程度のところを選定しております。旭小本地川小については試行的に徒歩で移動可能なところを実施し、新たな4校の委託先は送迎バスでの移動による委託が可能な事業者を予定しております。以上です。
ありがとうございます。
答弁が終わりました。
じゃあ続いてもう1点、
はい、
予算書の157ページ91-0030デジタルミュージアム事業でございます。こちらの事業なんですけども、あの市内に対する、訴求と市外に対する訴求とありますが、あの優先順位というか力を入れるのはどちらの方でございましょうか。
文化スポーツ 課長、
はい、こちらにつきましては、まちづくりアンケートによりますと、棒の手などの一部を除いて、あの市の文化財の認知度というのは、まあ、残念ながら低い状況ですので、あの、まあ、まずは市民の方に知っていただいて、まあ、あの自分が住む町の歴史や文化に、まあ、関心や愛着を持っていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。
ありがとうございます。引き続き再質問お願いします。
はい、伊藤委員、
あのそうしますと市内中心ということなので、あの、まあ、ホームページの方からあの、まあ、そこのページに飛ぶような形でホームページ内の話だと思いますので、それは分かりました。でそうしますと市外に対してはまだまだこれからということなので、あの市外に対する訴求の予算、例えばクリックしやすいようなあのホームページ上で飛びやすいようなあの予算とかは入ってないということでよろしいでしょうか。
文化スポーツ課課長。
そうですね、今回 の, あのシステムにつきましては、システム構築につきましては、まあ、市のホームページのトップページからあの行けるという形を予定しておりますので、まあ、例えば今議員が言われたように、例えば何かの検索からいきなりそこをがすごくヒットしやすいようにという仕組みではございません。以上でございます。
答弁が終わりました。
はい、ありがとうございました。
他に質疑があるか。はい、榊原委員。
水泳ですね、あの予算書143ページ の, あの水泳事業支援業務委託料2800万ですけど、まあ、先ほどの、まあ、ご答弁で選定基準とかあの新たな、まあ、要するにあの移動のことについてはね、あのご答弁いただきました。それでそのまだやらない残り3号ですね、3号東洋旭川ですけど、これはいつ頃でしょうか。
課長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、お答えします。令和7年度の実施に向け進めていきたいと考えております。以上です。
答弁が終わりました。榊原委
員。令和7年ということですね。から移動時間では、まあ、徒歩もバスも10分だということですけど、結局着替えを合わせるとどれぐらいの時間になるんでしょう。
課長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、お答えいたします。移動時間は20分程度、着替えは30分程度となります。以上です。
答弁が終わりました。はい、佐々木原委員。
それからこの、まあ、屋内のプールになるかと思うんですけど、その期間ですねは どれぐらいというか出すだけですか。
会長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、お答えいたします。市内温水プールのため年間利用も可能でございますが、学校行事や気候等を考慮して決めております。そのため夏季を中心に春や秋にも行う計画を立てております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、榊原委員。
冬以外はいろいろやるというか、そうですね。はい、あのこの事業については以上であります。
わかりました
。はい、片渕委員。
同じくあの水泳事業支援、業務委託料で、今いろいろと答弁いただきました。まずあの民間施設名はどこでしょうかね。はい、
課長、学校教育課長です。
学校教育課長。
はい、契約前でございますので具体的な契約名は控えさせていただきますが、うん、旭市町本地柄商については、今年度契約した、民間プール事業者を予定しております。新たな4校の委託先は、城山町、白鸚町の2校は、市内事業者で、渋川町、瑞鳳町の2校については、藤ヶ丘周辺の事業者を予定しております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。答
弁が終わりました。
まあ、今現在ね、説明はあの挙げられないということでありましたので理解しました。それとあの、まあ、昨年ね、まあ、あの2校実施されましたが、その民間プールの事業に対して、まあ、保護者とかね、子どもの声っていうのはどういうふうに上がっているのか教えてください。
はい、課長、学校教育課長です。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。アンケートの結果、約 92% の児童からは、水泳事業を楽しく受けている。約 56% の児童からは、以前より水泳事業が好きになったとの回答をいただいております。一方、約 97% の保護者からは水泳事業の民間委託の継続を望むと、回答がございまして、当事業に対する、期待の高さを感じているところでございます。以上でございます。
はい、会長、答弁が終わりました。はい、片渕委員。
まあ、非常に、ね、まあ、あの期待が高いといった話があって非常に良かったと思います。まあ、来年度は、ね、追加される小学校もあるということであります。もう1点最後なんですが、まあ、昨年2校実施されまして、あの何か、ね、まあ、課題とか、ね、あったと思うんです。で、非常にあの子どもたちのことでございますので、まあ、安全性とか、ね、という面はどうであったかということを教えてください。
会長、学校教育課長です。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。民間事業者の、プール施設におきましては、水泳指導管理士の資格などを有する、インストラクターが、事業の質、安全性の向上を目指す、水泳事業を実施しており、教員もプールサイドで、児童の安全管理に努め、児童の、事故が起きないように努めております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。あのくれぐれもです。はい、会長、すみません。あのまあ、答弁でもね、本当に安全性を高めていくといった話もございましたので、小さい子どもたちでございますので、ね、決してあの事故等が起こらないように、そこをですね、きつくちょっと申し上げます。よろしくお願いします。はい、
他に質疑がある方はよろしいですか。以上をもちまして、ありますか。あ、どうぞ。はい、片渕、坂木原に。どう
か、あ、今の続きで言うと、あの学校にあるプールの活用というか、あれどうなるんですっけ。
学校教育課長です。
学校教育課長。
はい、プールに、つきましては、今後、また今現在につきましては白紙の状態でございますので、今度検討していくことになります。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、坂木原委員。
じゃあ水泳授業以上で、はい、次行っていいですか。
はい、はい、どうぞ。
それでは、予算書の145ページであります。重点事業でいうと25ページ の、 あの中学校体育の空調というやつです。まあ、防災機能の強化と下記における熱中症対策として実施をされるということであります。それでですね、あの本市中学校の体育館は断熱性能が十分確保されているのかどうかということですが、そこはどうでしょうか。
はい、会長、教育政策課課長補佐です。
教育政策課課長補佐。
はい、お答えします。現状では学校体育館は断熱性能が確保できる建物にはなっておりません。空調設備にあたっては大規模な断熱工事は予定しておりませんが、可能な整備を含めて設計を行います。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、佐々木村委員。
まあ、可能な整備をということでありますけど、 文科省のホームページを見ておりましたら、体育館空調設置に伴う断熱性、確保工事についてという文書が掲載されております。まあ、そこに屋根に遮熱塗装とかですね、断熱カバー工夫、あるいは建具の伏せ間を塞ぎ、日射調整フィルムを貼るとか、壁に断熱材充填、遮熱塗装、まあ、こういった具体例が示されているんですけど、まあ、先ほどの可能な限りということです。どのようなことになるんでしょう。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長、
お答えします。今、議員から例を示していただいた、文科省からのものにつきましてのような大規模な整備については予定しておりませんが、可能な整備を設計の中で考えていきたいと考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、榊原委員。
はい、まあ、わからないと、これからというか、やりながらってことだよね、結局ね。やりながら決まっていくのかな。から財源ですけど、これ、私債というふうになっております。いわゆる学校施設環境改善交付金とか、そういうものを使う考えはないのでしょうか。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長。
はい、お答えします。学校体育館につきましては避難所の役割もございます。緊急防災、減災事業債の活用を、予定をしております。以上でございます。
答弁が終わりました。榊原委員。
それとですね、その熱中症、生徒の熱中症対策としては、これまでだったら中止するような状況の時も練習や授業が可能であると、できるようになるという理解でよろしいでしょうか。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長。
はい、お答えします。空調設備を稼働することで、WBGT、暑さ指数が運動中心のレベルになるということは、ないと考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、はい、片渕委員。
まずですね、まあ、山中学校を優先的に、ね、空調設備の、まあ、整備を予定していると。小学校を、ね、優先する議論はなかったのか、まず教えてください。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長。
はい、今回の、体育館、小中学校体育館への空調設備の整備の進め方につきましては、12月の、定例教育委員会でも議題としております。部活動など活用頻度の高い中学校から先行して整備し、その後小学校を計画的に整備していくということで、しております。以上でございます。
答弁が終わりました。
はい、会長。
はい、片渕委員。
まあ、部活動を、ね、まあ、優先的に今回、ね、考えて、まあ、熱中症対策に、まあ、当てるということです。で、まあ、熱中症というのは非常に中高生が、ね、まあ、多いという、まあ、統計も出てまして、まあ、小学生が体育館で、ね、まあ、熱中症を起こす割合は、ね、まあ、少ないというふうにもちょっと調べましたけれども、しかしながら指定避難所の、まあ、旧小学校区、まあ、地域の、ね、まあ、重要な、まあ、避難場所、指定避難場所でもございますので、ここもできればですね、スピーディーに予算をつけていただいて、進めていただきたいと思いますので、まあ、ご検討のほどよろしくお願いしたいと。スルー出ましたもん ね、はい、すみません。以上、終わります。
他に質疑ある方は。はい、坂木場に。
それでは次の別の項目ですけど、予算書の146ページ、21-0202の中学校部活の地域移行についてであります。まず外部講師謝礼で予算600万と、前年比120万円の、まあ、増加でありますけど、ただ拡充の対象が外部講師だけでかなと、部活の指導員はないのでしょうか。
課長、学校教育課長です。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。部活動指導員の、予算につきましては、指導員を、増員したいところでございますが、現状から、外部講師の確保が、しやすいため、外部講師の予算を増額しております。以上でございます。
答弁が終わりました。榊原委員。
はい、まあ、あんまり展望がないって言ってあれだけど、 どう言えばいいでしょう、まあ、ただ部活動指導には難しいと確保がいうことで、まあ、理解いたします。それから外部講師の募集派遣、これは実際に誰がおやりなのかと、まあ、要するに直営なのかどこかに頼むのかということですけど。
会長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、お答えいたします。市で募集や登録は行っておりますが、学校から外部講師を依頼する場合が多いのが現状でございます。外部講師の配置につきましては学校教育課が事務を行っております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、佐々木原委員。
まあ、要するにその学校教育課さんが直々で、まあ、お依頼をしているというふうかと思います。から昨年から始めて、3年でしたっけ、3年で地域移行という計画だと思いますけど、まあ、令和6年度の到達目標といいましょうか、どのようにお考えでしょうか。
会長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、お答えいたします。地域移行を試行的に行っている市町も近隣で出てきておりますが、本市として適している方策を現在検討中でございます。まずはできるところから取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、佐々木原委員。
まあ、要するに計画を立てるというのもできるところからということですかね。から令和6年度、まあ、スタート時点でのですね、山中学校の部活の指導体制はどうなっているのかということは、これお答えできます。
課長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、お答えいたします。部活動は、教育活動として行っているため、基本的に顧問は教員となります。複数の教員で一つの部活動を指導する体制が難しくなってきており、部活動指導員、部活動外部講師を派遣し、指導体制を維持していく、いきたいと考えております。また休日の地域移行も検討していくため、対応が難しい ところですが、何とか続けていきたいと考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。榊原委員。
私この方以上です。はい、
他に
関連、
はい、櫻井副委員長、
はい、お願いします。中学校の部活動の、まあ、地域校の話題ですので、まずこれ、予算が増額されていますが、この増額によって人が増えるのか、指導の時間が増えるのか、また回数が増えるのか、増額に対する理由を教えてください。
はい、会長、学校教育課長です。
学校教育課長、
はい、時間を、増やして、その対応が当たれるようにしたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。
はい、
櫻井副委員長、
はい、時間も増えるということで、子どもたちの指導に関して、こう中学校の部活動、非常にこれからまた問題難しくなると思いますが、予算化していただいて、指導がしやすいようにお願いしたいと思います。はい、
管理指導主事、
今の時間が増える部分について補足説明をさせていただきます。時間といっても部活動ガイドライン、市の方でガイドラインを決めておりまして、週の時間は変わりませんので、部活動の外部講師さんの関わる時間が増えると。ですから人が増えるようなイメージを持っていただいた方が実情にそぐは合ってるんじゃないかなと思っております。
はい、答弁が終わりました。
はい、活動時間は決まって、ありがとうございます。活動時間は決まってますので、人が増えるという考え方で、または種目が増える、指導者が増えるという考え方で、ありがとうございます。よろしくお願いします。
他に質疑ある方は、はい、榊原委員。
それでは次は小学校のですけど、 P、なんだ、事業重点事業の28ページですね。28ページのこと、当たっとった、当たっとった、いい、
先ほどもう一度お願いします。
重点事業がの方の28ページは28です。予算でいうとね、何ページだった、 書いとらん、書いとらん。まああのまあ、授業後にですね、あの小学生が運動できるあの場のをまた提供ということで100万円ですね。それで、スポーツ協会員、市スポーツ協会委託するということですけど、まあ、実際のその協会員さんの、まあ、中身といいましょうか、あのどんな人たちがどんな種目であるのか、ちょっとご紹介ください。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
お答えします。市スポーツ協会とは、市内のアマチュアスポーツ団体から組織され、現在19の競技団体が加盟しております。スポーツ協会では市民大会をはじめとする各種大会の実施や指導者の育成、また子どもたちへのスポーツ指導を行っております。以上でございます。
答弁が終わりました。坂木村委員、
種目と言いましょうか。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
種目といたしましては、スポーツ協会を通じ加盟団体に募集を行いたいと思ってます。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、坂木原委員。
まああのやる種目がこれから決まるというふうに理解をすればいいでしょうかね。ただそのスポーツ協会さんを頼むと、やっぱり得意な分野とかやってる競技があると思いますので、それはどうですか。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、あくまでもあのスポーツ協会の方に、募集をしまして、小学校のですね、平日の授業終了後にできるという実施可能団体を募りたいと考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、坂木原委員。
はい、それからですね、これ参加費というか参加者はあの費用負担発生するんでしょうか。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、実施団体において無料か有料かを決めていただくことになりますが、有料の場合はですね、参加者に負担とならない金額としていきたいと考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、坂口委
員。まあこれあのあれですね、去年行った白岡市は、就学援助の対象にしましたね。まあそれどうするんだというと、またあのあれですけど、ご検討願いたいと思います。それからあのこれ9校全部やられるんでしょうか。どういうスケジュールでしょう。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、9校実施かということですが、1団体1学校ごと20万円を上限としております。実施可能団体を、まあ、5団体と想定しまして100万円といたしました。9校ではございません。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、坂木原委員。
5校なんですね。そうですね、9校のうち5校をやるんだということかと思いますが、もう目鼻つけてるというか、あれですか、具体的な計画があるんでしょうか。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、今後、まあ、スポーツ協会を通じ加盟団体に募集を行っていきたいと思っております。はい、以上でございます。
答弁が終わりました。はい、坂木原に、
まあ、要するに年度途中から始められるのかなというふうなことと理解しますけど、これでですね、あの先ほどの中学の部活みたいなとこみたいというか、その、まあ、要するにその、地域移行の事業との連携みたいなことあるんでしょうか。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
中学校の部活の地域校の連携というご質問だったと思いますが、まあ、現在中学校においてもスポーツ協会の会員が部活動の指導を行っております。中学校部活動の地域校に向けてもですね、スポーツ協会の連携が重要だと考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、他に質疑がある方は
関連で、
はい、桜井副委員長、
関連でお願いします。まず、年間のスケジュールですけど、これ、まあ、5校が対象になるかもしれないということなんですが、1年間を通してこれ実施されるあの、内容でしょうか。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい、内容といたしましてはですね、市内の、小学校単位で小学4年生以上の児童に平日の終了後1回年間ということを考えております。4月になって募集をしてですね、5月連休明けからできる団体も、お話は聞いておりますので実施できていくかなと思っております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、櫻井副委員長。
今のお話で、年間を通じて実施する予定だということなんですが、先ほどのお話で、1団体20万これ年間の費用になるわけですよね。で、1年間のだいたい週を考えてみますと、週の学習、年間 の、 あの学習予定も考えても年間35週あるとして、30週としても1週間のところで1団体20万しかないということだと10万もない、1万もないという形になりますが、これちょっと費用の、予算の使い方、運営の詳細についてちょっと、この予算100万に対してどのような運営 の、 あの方針があるかということで、使い道みたいなことを教えてください。よろしくお願いします。
会長、文化スポーツ課主幹です。
文化スポーツ課主幹、
はい。内訳として、考えておったのが、もうあくまでも人件費相当額と思います。先ほど言われたように年間で30日で3000円かける2人として18万円、3000円かける2人かける30で18万円、その他、消耗品で2万円で20万円が上限かなということで、1校あたり20万円という算出をいたしました。以上でございます。
答弁が終わりました。
はい、
はい、櫻井副委員長。
はい、3000円かける2人、活動時間が1日2時間とすると、本当にその3000円がまた割り算になっていくと思うんですけど、やはりこれ、小学校 の、 子どもたちが昨年度 の、 これ、スポーツ教室の代わりだと思うんですけど、機会を設定していく形で、要望になりますけど、もう少し予算化をしてですね、いろんな活動がこう充実できるようにしていただけるといいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。
他に質疑がある方。はい、榊原委員。
学校給食費なんですよね。148ページで、賄い材料費が、4億681万6000円と。で、これは前年が3億7989万1000円。だから2600万ほど増額ということですね。で、先ほどのですね、令和5年度の補正で、確か同じぐらいの金額を減額されてみませんでしたっけ。で、ちょっと整合取れてるのかなというか、方針と。そこだけ確認なんですけど、お願いします。
会長、学校給食センター所長。
学校給食センター所長。
昨年度の当初予算につきましては、1食あたり20円で、積算をしておりました。で、5年度ですね、の、補正につきましては6月で1食あたり60円、プラス40円しまして、合計して1食あたり60円の補正増額になっております。で、今回の3月で、20円1食あたり20円マイナスということでしておりますので、今年度の、6年度予算との整合性は取れておるというふうに考えております。以上です。
答弁が終わりました。はい、他に質疑ある方はよろしいですか。
はい、
櫻井副委員長。
別件でお願いします。予算書の142ページお願いします。事業番号が22-0507、
上の方にありますが、先ほどの説明の中で小学校のロッカー等を回収しますという説明の中で、熱中症対策のためにロッカーを回収するというお話がありましたが、ちょっと熱中症との関係を説明いただきたいと思います。お願いします。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長。
はい、ロッカーの回収で、ロッカーの大型化を、行いますが、それによりまして、荷物を、学校に、置けるスペースが増え、通学時の、荷物の軽減になるというふうに考えております。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、桜井委員長。
はい、お願いします。
副委員長。
要は持ち帰る荷物を少なくするために学校のロッカーを大きくして、で、まあ、登下校中なんかの熱中症予防につながるというようなことですね。わかりました。関連して熱中症の関係でもう一つ別件のところでちょっと聞きたいですが、はい、よろしいですか。予算書の145ページ、一番上にあります事業番号22-0510、学校整備、学校施設の整備事業、中学校のところで先ほどの説明で日よけを中学校で設置するという説明がありましたが、具体的に教えていただきたいと思います。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長。
はい、中学校の、屋外運動場において、日よけを設置し熱中症対策を行おうとするものでございます。以上でございます。
答弁が終わりました。はい、桜井副委員長。は
い、ごめんなさい、いわゆる何かこう屋根付きのスペースのものを例えば、具体的に何メートルとか何かものありましたら説明をお願いします。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長。
はい、現在各校にはですね、藤棚が設置されておりますが、そちらが老朽化しておりますので、そちらを、藤棚でない日よけに設置をしようというものでございます。以上でございます。
答弁が終わりました。
はい、ありがとうございました。
はい、他に質疑ある方は。はい、坂木原委員。
すいませんね。いや、小学校ロッカーですけど、大きくして軽くする、要するに子どもの通学の負担を軽くするということですけど、いや、数年前まではランドセルが重くてしょうがないというのが確かにありました。で、それはそうしたなんていうか改善という意味合いも十分あるんでしょうか。あるいは学校に置いておけるものというのが、要するに過去と比べてだいぶ変わったということですか。
会長、教育政策課長です。
教育政策課長。
はい、ロッカーの大型化につきましては、これまで、大規模改造工事などで進めてきておりましたが、議員のおっしゃられる通りですね、A4 の、資料などでランドセルが大きくなっているというところに合わせたロッカーに改修しているというものでございます。以上でございます。
答弁が終わりました。他に質疑がある方はよろしいですか。以上をもちまして教育委員会関係の質疑を終了します。次の子ども子育て部関係の審査は11時40分開始予定とします。ここで暫時休憩といたします。全員揃いましたので、休憩を閉じ会議を再開します。文化スポーツ課主幹。
先ほど17号議案尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について補足説明をさせていただきたいと思います。榊原市議のご質問の中で光熱費にいたしましては全額負担できると答弁させていただきましたが、全額という中にですね、使用量の一定の割合を 使用料に上乗せした形で全額負担ということで、補足説明をさせていただきます。以上でございます。
はい、ありがとうございました。じゃあ補足という形で、認めますのでよろしくお願いいたします。次に第1号議案、令和5年度尾張旭市一般会計補正予算括弧第6号の子ども子育て部関係について理事社から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、子ども子育て部長。
子ども子育て部長、
はい、それでは第1号議案、令和5年度尾張旭市一般会計補正予算括弧第6号のうち子ども子育て部所管事項につきまして予算説明書の事項別明細書でご説明申し上げます。はじめに歳入です。10ページをお願いします。2つ目の枠、15巻国庫支出金、1項国庫負担金、目1民生費国庫負担金、節2児童福祉費負担金の説明欄、保育課子どものための教育保育給付費負担金で1533万5000円を追加しています。これは公定価格の改定により追加するもので、公団では県負担金を追加しています。11ページをお願いします。3つ目の枠、16巻県支出金、2項県補助金、目2民生費県補助金、節2児童福祉費補助金の説明欄、保育課施設型教育保育給付費等補助金で21万5000円を追加しています。これも公定価格の改定により追加するものです。その下、子ども課ひとり親家庭生活支援事業費補助金で16万4000円を追加しています。これは後ほどご説明いたします歳出において受験にかかる費用等の補助金を新設したことに伴うもので、補助率は県が4分の3です。歳入につきましては以上です。続きまして歳出についてご説明申し上げます。15ページをお願いします。一番下の枠、3巻民生費、2項児童福祉費、目2子ども子育て支援費の説明欄、保育課事務事業 13-0206 特定教育保育実施事業で2810万円を追加しています。これは歳入で説明しましたが、公定価格の改定により民間保育所等の委託料及び施設型給付費等負担金が増加したことによるものです。その下の段、目3保育園費の説明欄、保育課事務事業 13-0209 保育サービス事業で857万円を減額しています。これは保育園給食の賄い材料費で物価高騰の影響が予想よりも安価に抑えられたことによるものです。16ページお願いします。上の枠、目4母子父子福祉費の説明欄、子ども課事務事業 13-0504 ひとり親家庭等支援事業で21万9000円を新規計上しています。これは中高生受験料等支援事業費補助金として市が実施する子どもの学習支援事業を利用しているひとり親または低所得世帯の子どもに対し高校大学の受験料及び模擬試験にかかる費用を補助しようとするものです。子ども子育て部関係の説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。よろしいですか。以上をもちまして子ども子育て部関係の質疑を終了します。行きましょう。次に第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算の子ども子育て部関係について理事社から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、子ども子育て部長。
子ども子育て部長、
はい、それでは第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算のうち子ども子育て部所管事項につきまして、その主なものを予算説明書の事項別明細書でご説明申し上げます。はじめに歳入です。18ページをお願いします。2つ目の枠、13巻分担金及び負担金、1項負担金、目1民生費負担金、 節2、児童福祉費負担金の説明欄、保育課、保育所運営費負担金、4,046,000円です。これは私立保育園、保育所の保育料で、前年度とほぼ同額となっています。公立保育所の保育料につきましては、19ページにお進みいただきまして、14巻使用料及び手数料、1個使用料の一番上の段、目2、民生使用料、節2、児童福祉使用料の説明欄、保育課、保育料、1,496,100円で、前年度より4,354,000円、4.3% の増加となっています。23ページをお願いします。ここは15巻国庫支出金、1項国庫負担金、目1民生費国庫負担金で、節2児童福祉費負担金の説明欄、保育課子どものための教育保育給付費負担金2,562,100,000円です。これは民間保育所の保育委託等に対する負担金です。市内の私立幼稚園1園が新制度幼稚園に移行することから、前年度より4,729,000円、22.6% の増加となっています。負担率は国が2分の1、県、市がそれぞれ4分の1で、公団で県負担金も計上しています。その下、子育てのための施設等利用給付費負担金1,6530,000円です。これは市内の私立幼稚園3園などの従来型の幼稚園や認可外保育施設などに対する負担金です。前述の新制度幼稚園への移行により、前年度より1,270,000円、7.1% の減少となっています。負担率は国が2分の1、県、市がそれぞれ4分の1で、公団で県負担金も計上しています。その下、子ども課の1つ目、児童手当負担金10,1227,800,000円です。前年度より1,1689,000,000円、 13.1% の増加となっています。これは児童手当の制度拡充による、対象児童の年齢拡充や所得制限撤廃に伴う受給者数の増加などによるものです。国の負担率は対象者によって異なっており、公団で県負担率に基づく県負担金も計上しています。その下、児童扶養手当負担金6,833,300,000円です。前年度より43,300,000円、0.6% の減少となっています。これは支給対象児童数の減少や所得増加等による手当の支給総額の減少などによるものです。負担率は国が3分の1です。24ページをお願いします。2項国庫補助金、目2民生費国庫補助金、節2児童福祉費補助金の説明欄、保育課の1つ目、子ども子育て支援交付金で1,608,000円です。前年度より801,000円、 7.0% の減少となっています。これは病児・病後児保育や延長保育事業などの事業に対する補助金で、補助率は国・県それぞれ3分の1で、公団で県補助金も計上しています。その下、子ども課の1つ目、子ども子育て支援交付金、7,107,200円です。前年度より551,000円、0.8% の減少となっています。これは新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策にかかる事業分の減額や、土曜日に開所するクラブの支援単位変更などによるものです。補助率は国・県それぞれ3分の1で、公団で県補助金も計上しています。その2つ下、子ども子育て支援事業費補助金1,209,000円を新規計上しています。これは児童手当の制度拡充に対応する事務費にかかる補助金で、補助率は10分の10です。その下、子育て相談課の1つ目、子ども子育て支援交付金で1,882,100,000円です。 前年度より194万円 11.5% の増加となっています。これは地域子育て支援拠点や子育て支援センターなどに対する国庫補助金で、補助率は県、国、県それぞれ3分の1で、公団で県補助金も計上しています。その2つ下、出産子育て応援交付金で2014万5千円です。これは出産子育て応援金の給付に対する国庫補助金で、補助率は国が3分の2、県と市がそれぞれ6分の1です。この事業はすべての妊婦、子育て家庭が安心して出産、子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産、子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援の充実と経済的支援を一体として実施するものです。公団で県補助金も計上しております。その下、児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金で523万4千円を新規計上しています。これは子ども家庭総合支援拠点設置における相談業務の会計年度任用職員人件費やヤングケアラー実施体制整備、地域障害児支援体制強化事業に対する国庫補助です。28ページをお願いします。16巻県支出金、2項県補助金、目2民生費県補助金、節2児童福祉費補助金の説明欄、子ども未来化、保育環境改善等事業費補助金205万8千円を新規計上しています。これは後ほど歳出でご説明させていただきます保育園廊下床改修工事に対する補助金で、補助率は3分の2です。歳入は以上でございます。続きまして、歳出についてご説明申し上げます。83ページをお願いします。3巻民生費、2項児童福祉費、目1児童福祉総務費の説明欄の下あたり、子ども未来化事務事業13-0901、子ども計画等推進事業328万2千円です。これは現計画である尾張旭市子ども子育て支援事業計画を次期計画では子ども計画に統合し、令和5年度と6年度の2か年で策定しようとするもので、令和5年度に実施したニーズ調査及び市民アンケート等をもとに、令和6年度は目標施策及び事業の設定を行い計画を策定します。その2つ下の事務事業91-0025、父母祖父母世代のための孫育て応援事業で50万円を新規計上しています。これはチャレンジ事業の採択事業で、祖父母世代が孫やその親たちと心地よい関係を築いていくためのガイドブックとして祖父母手帳を作成するものです。84ページをお願いします。説明欄の中ほどよりやや下、子ども課の2つ目の事務事業13-0502、児童手当支給事業の内訳、上から5つ目、児童手当システム改修委託料1100万円です。これは制度拡充に伴うシステム改修にかかる費用です。その下、児童手当14億5779万円です。前年度より1億7229万円、 13.4% の増加となっています。これは歳入でも説明したとおり、児童手当の制度拡充により受給者数が増加することなどによるものです。85ページをお願いします。子育て相談課一番下の事務事業13-0105、出産子育て応援事業括弧出産産後2929万6千円です。前年度より348万4千円 10.6% の減少となっています。これは出生数により出産子育て応援給付金の受給者数を精査したことによるものです。86ページをお願いします。一番下の事務事業13-0702、要保護児童対策推進事業447万9千円です。 前年度より103万9000円、30.2% の増加となっています。これは次のページの内訳の上から6つ目のヤングケアラー実態把握業務委託を新たに行うなどのためです。その下の事務事業、91-0031、子育て支援センター遊び空間整備事業で50万円を新規計上しています。これはチャレンジ事業の採択事業で、森林環境譲与税を活用し、子育て支援センター、サロン室を充実するため、国産木材を用いた木製遊具等を設置するものです。87ページをお願いします。下の段、目に子ども子育て支援費の説明欄、保育課事務事業13-0206、特定教育保育実施事業6億231万5000円です。前年度より4724万1000円、8.5% の増加となっています。主な内容としましては、民間保育所の運営委託料や私立幼稚園などに対し、無償化の対象となる事業料や保育料分を支払うための負担金などで、市内の幼稚園1園が新制度幼稚園に移行したことにより増加しています。89ページをお願いします。ここは木産保育園費です。説明欄の一番下の事務事業、13-0209、保育サービス、保育園運営事業、1億3965万6000円です。前年度より512万5000円、3.8% の増加となっています。主な理由としましては、保育園スタッフ業務委託を長期継続としたことにより、想定よりも安価で契約できた一方で、物価高騰等の影響により、給食の賄い材料費用を増額したことなどによるものです。90ページをお願いします。説明欄の中ほど、事務事業13-0212、保育サービス、保育園運営事業、3億9933万4000円です。前年度より905万7000円、2.3% の増加となっています。これは保育園の指定管理にかかる費用で、保育士の処遇改善による賃金上昇分が反映されたこと、および半抜き保育園で新たにリフレッシュ一時保育事業を開始することなどによるものです。目4、母子福祉福祉費の説明欄、子ども課一つ目の事務事業、13-0503、ひとり親家庭等支援事業の内訳の一番下、児童扶養手当2億500万円です。前年度より130万円、0.6% の減少となっています。これは歳入でも説明したように、支給対象児童数の減少や所得増加等により全額または一部支給停止となる受給者の増加に伴い手当の支給総額が減少することによるものです。92ページをお願いします。目7、放課後児童対策費の説明欄、子ども課事務事業13-0304、放課後児童健全育成事業、93ページに移って上の段の説明欄の一番下、放課後子ども環境整備事業補助金で1260万円を新規計上しています。これは瑞芳小学校区において新たに民間学童クラブを開設するにあたり、公募により選定予定の民間事業者が実施する施設改修等に補助金を交付するものです。下の段、目8、児童福祉施設費の説明欄、子ども未来課事務事業13-0910、子ども子育て施設維持管理事業の内訳、上から2つ目、修繕料の1200万円です。これは子ども子育て施設や備品修繕を実施するためのもので、内訳としてしましては、保育園が825万円、児童館が265万円、児童クラブが40万円、ピンポンパン教室が70万円で、全体で前年度より100万円、9.1% の増加となっています。94ページをお願いします。 上の枠の説明欄、事務事業 13-0912 子ども子育て施設整備事業5570万円です。これは子どもを安心して育てられる環境を整備するため、保育園では本地ヶ原保育園増築工事の基本設計委託、廊下および遊戯室の床改修工事、下水移動切り替え工事を、児童館では空調設備改修工事および外壁改修工事を実施しようとするものです。子ども子育て部関係の説明は以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願い申し上げます。
はい、ありがとうございました。ここで、第5号議案の子ども子育て部関係の審査半ばですけれども、ここで1時15分まで、休憩といたします。